松本孝弘の参謀チャンネル。
松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。こんばんは、松本孝弘です。
アシスタントを務める桑原あずさです。さあ松本さん、ようやく涼しくなってきました。10月ですね。最初のコーナータイトルをお願いします。
はい、それでは参謀の法律ライブラリー。このコーナーでは法律や税務の専門家に暮らしに役立つ知識や経験、最新の情報を語ってもらいます。
今月10月はベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士、比江島真紀さんがゲストです。
ベリーベスト法律事務所弁護士の比江島真紀です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今月のテーマといたしまして、まず今週、離婚したい場合の手続き考えることということで、今月は離婚というところでいろいろお話をお伺いしていきたいと思っております。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、お尋ねしたいところでですね、配偶者の方と離婚をする場合ですね、そもそもどのような手続きをしたらいいのかということについて少しお聞かせいただけますか。
はい、離婚をしようとする場合は大きく分けて3つの手続きが考えられます。協議離婚、調停離婚、裁判離婚というものがあります。
いろいろあるんですね。
はい、
ではまずですね、その協議離婚についてお聞かせいただいていいですか。
はい、協議離婚はお互いに話し合って離婚を成立させる手続きです。
これはよく耳にするお話ですよね。
そうですね、お互い合意をした上で離婚届に署名を印して提出をしたら離婚が成立しますという手続きになります。
ではですね、このドラマの中でしかなかなか聞くことはないですけど、次の調停離婚についてお話を聞かせてもらっていいですか。
調停離婚は裁判所で離婚調停というものを行って、その上でお互い合意ができれば裁判所が調書というものを作成して調停を成立させて行う離婚手続きになります。
でそのもう一つの裁判離婚ですか。はい、
裁判離婚は調停でも話し合いの決着がつかなかった場合に訴訟を提起して裁判を起こしてですね、裁判官に離婚の可否、親権や財産分与などに関する内容を決定してもらう手続きになります。
離婚一つでもいろいろあるんですね。
はい、
この今最後にお話があった裁判離婚なんですけど、これ比率ってそこまでいくケースってどのくらいあるんですか。
日本の離婚の全体の中で裁判離婚に至るのもわずか 1% と言われています。
これやはり国によってだいぶそこら辺の違いってあるんですか。
そうですね、他の地域特にアメリカなどはやはり裁判手続きにあまり抵抗がないところがあったりですとか、
はい、
あと国によっては裁判をしないと離婚手続きができない、裁判所の許可を得ないと離婚ができないという国もございますので、そういった地域では全ての方がそういった手続きを踏んでされることになります。
はい、今こうお話があった3種類のお話ですけど、この比率って大体どのくらいなんですか。
はい、日本の場合ですと約 90% の人が協議離婚をしています。
はい、
調停によっては離婚する人は大体 9%、なので先ほど言いましたように残り 1% が裁判で離婚をするということになります。
これ経験してみないとわからない話ですね。
本当ですね。
あれですかね、比江島さん、このお仕事の中で離婚っていうのが関わる仕事としては一番多いんですか。
そうですね、取り扱わせていただいている事件の中では離婚が非常に割合としては多くなっています。
そのいろいろ離婚に携わる立場としてですね、どのようなケース、どのような理由での離婚というのが多いですか。
離婚の原因で一番多いのは性格の不一致と言われるものです。
はい、
もう生活についての考え方とか、子どもの教育、 実家との関わり方ですとか、はい、そういったものに関してなかなかお互いの考えが合わないということで離婚を考えられるという人が最も多いですね。
うん、もうすでにあれですよね、弁護士になられて十数年っていう経験が終わりかと思いますけど、はい、その10年前と今この時代と何かこう仕事をしている中で変化を感じるところってあります？
そうですね、離婚原因が性格の不一致が一番多いというところは変わりがないかなというふうには思います。うん、ただこの十数年の間で例えばこう次に多くなるのが経済的な理由といってお金をまあ渡してくれない、生活費をもらえないということが多いんですけれども、このあたりが最近は共働きも増えてですね、はい、まあ、妻であっても働いてもらわないと生活が成り立たないよというような時に、ただ妻が働いてくれないと言って、うん、はい、夫側からですねそういった理由で離婚を申し出られることも増えてきています。
いや、いろいろとお話をお聞きできましたね。はい、いや今月はいろいろとこのね離婚というところで教えていただきたいと思っております。ベリーベスト法律事務所弁護士の比江島真紀さん、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
では松本さん、続いてのコーナーは、
はい、それではプロたちのターニングポイント。このコーナーでは様々な世界のプロフェッショナルたちに人生を変えるきっかけとなった出来事、そして今の自分の原点となったエピソードなどをあなたのために語ってもらいます。
今月この10月はシップグループ代表の税理士鈴木克義さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、鈴木さん、お忙しい中ありがとうございます。
いえいえ。
はい、それではですね、まず鈴木さんの事務所の特徴などについて、少しお話を聞かせていただいてよろしいですか？
はい、シップグループというのが税理士法人を中心とした、まあ、コンサルをやっているようなグループになりますね。
はい、シップグループというだけあっていくつかの業態が一緒になってるんですかね？
そうですね、基本的には税理士業務とあとは、企業に対しての経営コンサルティングですかね。それが中心となってます。
鈴木さん、確か2代目でいらっしゃったと思うんですけど、はい、いつ頃から今のような、体制にあってますか？
僕がそうですね、30過ぎなので20年ぐらい前ですか。
あ、もうそんな前からなんですね。
そうですね、
お父様が前事務所の創業者でいらっしゃったと思うんですけど、はい、その頃と比べて大きく変化したこととかって？
いやー、すごい変化してますね。この業界そのものがかなり変化をしてますので、
はい、
昔の父親と同じようなやり方ではなかなか難しいというような内容になってます。
何が難しいと思われますか？
世の中が大きく変わったということと、あとは、まあ、クライアントである企業さんであったり事業をやられている方の会計事務所への要望が大きく変わってきたというところでしょうか。
なるほど、要望が変わってきた。松本さん、
具体的にどのような要望が最近はこう出だしてるんですか？
今ですとちょうどそうですね、やはりコロナ禍というのもあるんですけれども、まあ、多くの企業さんが非常に資金繰りであったり、厳しい状況でありますので、それをどういう形で打破していけばいいのかっていう相談は非常に多いと思いますね。
で、お話的にこう税理士事務所としての業務もあるでしょうけど、コンサル業務としての業務が比重が増えてる感じですかね？
それはそうですね、全体的なウェイトとしては税理士業務が一番多いんですけど、やはりコンサル的なご相談が非常に増えているとは感じます。
コンサルってなんか私の勝手なイメージですけど、アドバイスする人、はい、でもそこにそんなこと言ったってお金が足りないんだよとか、お金もやっぱりついてくるっていうところでセットでお話できるって強みですよね。松本さん、
はい、そこは本当強みだと思います。
うん、
実際税理士事務所さんに求める経営者の方は確かに多いですよね。
う
ん、
そうですね、多いですね。
一番、はいはい、ごめんです、助言を求める方は確かに多いと思うんですけど、
はい、
ただそのアドバイスしてくださる方が実際どれだけいるのかっていうと極めて少ないですよね。
そうですね、感覚的に言うと10人に1人ぐらいと言われますね。はい、
鈴木さんがその、コンサル
能力を身につけたっていうのは何かきっかけがあったんですか？
僕が今やってるやり方であったり話してる内容というのはやはり周りの経営者から教わったものが一番多いかなと、まあ、この20年の中でいろんな経営者に会ってきて、でその中のいろんなこう素晴らしい経営者の方、うん、から影響を受けてるからっていうのはありますね。
それはやはりやり方よりもあり方みたいなところがあるのでしょうか？
おっしゃる通りです。あり方、うん、今の時代こそあり方だと思います、
うん、もしよろしければその何か刺激を受けた経営者のとのお話などを聞かせていただけたらと思うんですけど。
そうですね、刺激の受けた経営者たくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
そうですね、例えば僕が税理士の資格を取る前のまだ30前半の時ですかね、
はい、
その時に地元の結構まあ有名なというか知られてる企業さんからご相談を受けて顧問税理士を変えたいと、うん、というところで、僕が伺ったんですね、うん、伺った時にもすでに確か 5,6 人の税理士と会っていて、うん、僕が7人目のでも資格を持っていないと、うん、という中でその経営者からまあ僕を選んでいただいたっていうのは非常に刺激になりました、
はい、本当にそれこそあり方を選んでいただいたという感じがしますね。
そうですか ね
その経営者の方が、はい、鈴木さんを選ばれた、鈴木さん今振り返ってみるとどういうところがポイントだったですか？
そうですね、やっぱりちょうど、いろいろ大学に行って学んでた時期でもあったので、はい、これからの会計は、こうなっていくとかですね、うん、これから税理士はこうあるべきだみたいな話を多分したんだと思います。
うん常にこうアンテナを張っていると感じがしますね、松本さん、はい、
すごいですね。その頃こう税理士の資格を取るためではなくまた違った何か勉強のために大学院に行かれてたんですよね。
そうですね、はい、MBA ですね。
うーん、はい、知識としても学ばれ、そしてご経験豊かな方からも学ばれっていうところで、はい、ダブルで最強の今の、ね、はい、鈴木さんが出来上がっているという感じがしますけど、
その MBA を取りに行こうと思われたきっかけというのは何かあるんですか？
やはり父親が税理士なの で、はい、で父親見てきて、で時代の変化に合わせてというかそれの中でこのままちょっと税理士だけでは厳しいのかなっていうのを、まあ、肌で感じてたというか、うん、それはありますね。
MBA を学ばれてご自身のアドバイスでやはり大きく変わったところってどんなところが変わりましたかね？
MBA に出た
で学んでから の、はい、アドバイスが何か変わったんじゃないかな。
ああ、変わりましたね、はい、やっぱり経営者の考え方というのが非常に学んだので、うん、それによって自分の伝える言葉というのも多分変わったと思います。
なんか常に進化されている感じがしますね、松本さん、はいはい、今月ますます楽しみですね、これからのお話、はい、
楽しみですね、
はい、10月はシップグループ代表の税理士鈴木克義さんにお話をお聞きしております。来週も鈴木さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて松本さん、今週の三宝チャンネルいかがだったですか？
はい、鈴木さんのお話を聞いてこう成長欲の高さ、進化を続ける姿勢、うん、惚れ惚れするところがありますよ ね
そしてまあお金のプロといいますか、うん、税理士としてのアドバイスと、はい、経営コンサルとしてのアドバイス、こちらもうしっかり学ばれたね、はい、経験があるということで最強だなと思いましたね。
ぜひ来週再来週とそのあたり詳しくお聞きできればと思います、
ね、本当ですね、まだまだいろいろと質問したいこといっぱいありますもんね、はい、さてここまで今日のお相手はアシスタントの桑原あずさと
ライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博でした。来週もぜひお聞きください。